バタバタです。もう大変ですよ。なんだかわかんないですけど、あの選挙期間中も相当にバタバタだったんですけれど、ここに来て大石あきこ議員がまあ八面六臂の大活躍をするに至りまして、我々あの十五の守りといいますか、大阪においていろんなこうあのインフラなどをもう可能支えている我々ボランティアは、まあ、あのそれもあのいろんなことで巻き込まれておりまして、で例えばそうですね、後でお便りでもご紹介しますけれども、こちらウェブラジオ FM シティが運営しておりますウェブテレビ月テレ、こちらの方も大変にあの人気が上がってまいりまして、チャンネル登録者数もついこの間5000人を突破したと。で5000人突破したわーとか言ってたら1日経ったらもう6000人になってるということでございまして、なんかね、今まであのうちはあの聞かせてやんないというのをテーマにしてですね、本当にあの聞きたい方だけにこう番組をお送りするという、まあ、そういうコンセプトで、まあ、今も変わらずお送りしているわけですけども、まあ、どこまで本気で聞きたいのかみたいなのか分からないんですけど、怖いもの見たさも含めましてチャンネル登録をする人が増えていると。ただあのこれずいぶん前にあの試算を実はしたことがありましたよね。例えばそのうちで言っているその聞かせてやんないというそのテーマ、これにある程度合致するその人というのは日本国内にどれぐらいいるだろうかっていうのを、まあ、いろんなあの角度から試算をしたことがあるんですよ。でそれでいきますと、ざっくりどれぐらいだと思います、マ
リちゃん。1億2000万人中のってことですよね。1万人ぐらい、
もっともっとも
っとも
っと
10万人
もっともっとも
っと100万人
100万人いかない
50万人
そんな感じ。50万人はいるんですよ。でもし50万人が、まあ、10円ずつまあチャリンとか、仮に落としてくれるとするじゃないですか。これ、まあ、一月にね、10円ずつ。そうすると、ねえ
、すごいですね。
成り立っちゃうでしょ。これがビジネスモデルというやつです。ということでございまして、お送りしていきましょう。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は、いつものように、こちら、FMC 関西、新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は、私、榎田新右衛門と、
ストロンボリマユです。
そして、FMC 九州新、新じゃねえや、水前寺公園、水前寺公園、FMC サテライトスタジオにいつものようにいるのはこの人です。
はい、キラウエアユコです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。今もね、なんかね、なんかちょっとね、なんかこう、宙を漂ってるような気分で、なんかね、あの、目もドライアイですしね、なんか、いろんなところでふわふわしとるんですよ。寝てはいるんですけどね。細切れでね、2時間ずつみたいな感じで、で、本当にあの、いろんな連絡がこう、あっちこっちから来るようになりまして、で、まあ、まあそういうこともあるわけで、まあこんな、まああの、会社勤め、私ずっとこうしているわけですが、まあやってらんないということもあってですね、やめました。
すごい去られた発表しましたね。
50過ぎて、あの、転職活動をやったって話をね、前、しましたね。
はい。
60数社に門前払いになっても、こう、あの、どっかに拾っていただくような感じで来たわけですけど、やめました。で、どうすんのっていう話なんですけど、まあ、どうにかなるっしょ。で、多分、今こちら FMC は一応まあ、曲がりなりにも、組織としては、合資会社も持ってるんですよ。月曜クラブ合資会社っていう。はい、もう、1円も取引してない、20年近く何もしてない、休眠会社がありまして、 ただほら、もうね、20年近く、何の傷もついてない会社ってすごいですよね。ある種のブランドになるというですね。で、しかも今や珍しい合資会社という、これは1万円で合資会社を作る方法っていう本を読みまして、作ってみようと思って作ったのが最初なんですよ。それで定款とかも自分で全部書いて、それで、あと、会社の印鑑、社判っていうやつも、自分で掘りまして、で、法務局に、持ってって、多分法務局の担当の人、爆笑だっただろうなと思うんですけど、ピクピクっとこう、聞きながら、ちょっと笑いをこらえる感じで、月曜クラブ合資会社様、はい、手続きは以上でございます。会社の手続きはこれで終了でございます。おめでとうございます。みたいな感じで、できたことがありまして、はい。で、その後にすぐには、その頃、うちにユッケエヤマっていう経理のプロがいましたよね。じゃあ、1回目ぐらいはちゃんと経理の納税の義務を果たそうっつって、熊本の、税務署に、行きました。ものすごい書類を分厚いの作って、で、ほとんどがですね、ゼロの羅列なんですよ。
どんな書類
ずーっとゼロなんですよ。全部。だって売り上げ、
収入。そうですよね。何も動いてないですもんね。
1年間で入ったのって、もう寄せ集めて10万円でしたから。それで支出の方はね、結構ね、100万円ぐらい支出してるんですよ。
めっちゃ使うやん。
それで、それ持ってって、で、はい、続いて月曜クラブ合資会社様、お疲れ様でございます。では書類の方を預かりさせていただきます。ペラ、ペラ、ペラ、ん?ペラ、ペラ、ペラペラペラ、ペラペラとめくって、はい、ありがとうございます。税金は発生いたしません。当然ですね。ご苦労様でしたって言って、後にしましたけど、多分、後で大爆笑だったと思うんですよ、税務署。というわけで、税務署と法務局に笑いを運ぶ、そういう企業、月曜クラブ合資会社があるんですよ。まあ、そういったものも使おうかなというのと、あと、まあ、もうこれも発表していいだろうなと思うんですけど、私はこの度、令和新選組大石明子さん、の、大石明子事務所、食卓、広報プロジェクト、プロデューサーに就任することになりました。
ありがとうございます。
わーい、わーい、わーい。ボランティアから ワンランク昇格したということになりまして、はい、ようやく何ですかね、生体師とか生護師とかっていう、オウム真理教だとそういうやつですね。そういうところに、たどり着くことができたなということで、ホーリーネームでもいただければなと思っているところなんですけど、まあ、これ今日はですね、実はこれ収録してるのが11月20日土曜日なんですけれど、はい、今お昼なんですけど、今日は18時から、阪急三国駅の前で、まあ、国会、報告会という形で、大石明子さんの、凱旋が行われるんですよ。で、もう、バタバタなんですよ。なぜかちょっと私、カメラ担当で、しかもなおかつ司会っていう、それどうよっていう、この扱いはっていうのがありまして、まあまあそういうのもありまして、今日はちょっと巻きでいきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。木田さんもよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
最初のお便りはこちら、徳島県鳴門市からいただきました、48歳元 PA 屋、ラジオネーム、大黒屋徳三郎。
ありがとうございます。
いつもお世話になっております。いや、特にお世話しておりません。時間差リスナー、大黒屋徳三郎、ちゃんと書いてありますね。ルビーが振ってあるさん、ありがとうございます。徳三郎でございます。QIC1300 回おめでとうございます。まあ、もうすぐですけどね。12月11日の公開録音参加したかったのですが、ピンポイントで仕事を入れてしまっており、残念ながら参加できません。以前メールでケーブル巻きをお手伝いしたいと言っておきながら、参加すらしないのは大変申し訳なく思っております。全然大丈夫ですよ。せめてものお詫びにというか、募金が苦手なので、物品で支援させていただきたく。えのきだ師匠もご存じなかった。大塚製薬発祥の地、徳島県の名物、ポカリスエットをお送りさせていただきます。ありがとう。
おー、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。
皆様で飲んでいただければと思います。特にね、運動も何もしないんですけどね。あなたはん、まなさん、さすがです。よくご存知ですね。まあ、これでね、徳島、この大塚っていうのをすぐ分かったんですよ。
うん、ああ、そうなんですか。へ
え。応援させていただきますってことできました。徳島は、何もないところですが、まあ、そんなことないと思うんですけど、お越しの際は、南海フェリー乗り場までお迎えに上がります
ので。そっちまで来てくれるんよ。
徳島県庁を表敬訪問し、飯泉知事との再会されるもよし。行きたかね、ちょっと別に。 新しく導入される、DMV、デュアルモードビークルに乗られるもよし、日本一、入場料の高い偽物美術館をご覧になるもよし、ナルト大、ナルトワカメ、徳島ラーメンに舌鼓など、など、他にもいろいろありますが、あるじゃん、いろいろね。47都道府県唯一の鉄道非電化、電化されてない。徳島県にぜひ一度お越しくださいと。行きたいですね。だから私はだから南海のなんとか切符っていうのがあって、難波から南海電車に乗って和歌山まで行って、で、和歌山港から南海フェリーに乗って徳島港っていうやつですよ。結構お得な切符で。
なんかね、巻いてましたね、徳島行きたいってね。
まあ、ともかく徳島もそうなんですけど、四国にともかく渡ったことがないんで、一回は行きたいなと。で、まあ皆さん、関西の方はどちらかというと、車で移動なさる方が多くて、なんですか、淡路島経由で。
そうですね。
神戸から橋渡って、明石海峡大橋渡って、淡路島通ってっていう方が多いようなんですけど、私はまあ、車ないですし、まあ電車っていうか鉄道の方が好きなので、鉄道も船も好きなので、まあそっちの方がいいかなと思ってるところなんですけどね。あれ、まなちゃんは徳島は行かれたこと
は？私はありますよ。
はい、私は何しに？阿波踊りかなんか。
渦潮見に。
渦潮を見。渦潮を見て目が回りました。
回ってんなーって、船の上から。
やっぱなんか、どうなんですか？渦潮を生で見た時のこう、迫力、恐怖感。
迫力ありますよ、結構。
はい、怖いですか？
いや、怖くはないです。
まあ、ただ、渦巻きですからね。
渦巻きですからね。ただ、まあ、面白いですよね。もう、なんか、360度渦巻いてるみたいな感じなんで。
360度渦
巻いてる。船のね、周りが渦だらけで。
渦だらけ
で。そう、渦だらけで。
ねえ。ケヨクさんも、年中家で渦を巻いてるらしいですけど、どうですか？
家で渦を巻くてどういうことですか？
私も一応言ってみたんですけど、意味が私も言いながらわかりません。
意味がわかりません。
すいません。今日ちょっとまだ脳みそが回転してないもんですから、もう脊髄反射的に言葉が出てくるだけで、全然考えちゃいないんですよ。
まあ、いいんですけど。
でもほら、はい、家で渦を巻くことってあるでしょ？お風呂のお湯を抜くときとか。
どういうこと？
渦を巻くこと。私が渦を巻くのは違うと思います。
そうですよね。
いや、こう、線を抜いていつもこう、渦を巻きながらじっとそれを眺めるっていう、渦をめでるなんていうことが、ねえ、あるじゃないですか。よく
いや、渦をめでるってことはないでしょ。
渦巻きを見ながら、ああ、なるほど、北半球なんだな、とかって思いながらですよ。
思わない。
北半球と南半球で渦巻きの方向が違うというふうにずっと言われてたんですけど、あれは実は違うらしいです。
あ、そうなんですか。
実はあまり関係がないという
か、
ものすごい長時間ずーっと渦を作り続けていくと、地球のその引力というか、回転のその力という、まあ、コリオリの力っていうのがあるんですけど、そういうものが影響を及ぼすことはあるんですけど、通常は、なんか本当に水のたまたまそっちの方に流れていくって、なんかそういうなんか、ものらしいですよ。最近なんかそんなことを言われてますね。そんな話はどうでもよかったですか。まあ、あとはそうですね。まあ、まあそうですね。今度のその、1300回記念の公開録音、そして、リスナーとの集いということでございまして。はい、今も募集続けてるんですけど、そろそろ締め切りますよ。早めに応募しないと、知らないですよ。なぜかというと、今回常連リスナー以外の方の応募が、さすがに、
ちょっと。やっぱり影響力が。
影響力が、ずっと皆勤賞の方々は、今は慌てて応募しないと、えらいことになるかもしれませんよ、というふうに一応煽っておきました。なんせほら、収容人数少ないので。
ですね。
なので、悠長に構えてると本当知らないよ、みんな。
一階のお寿司屋は本当にないんですか？
ない。この間この番組でね、一階は寿司屋だっつってご紹介したんですけど、その後私、ジュースを行きまして、で、横のたこ焼き、ジャンボ総本店で、たこ焼き買ってる時に、10分くらいかかるんですけど、って言われて、あ、わかりました。じゃあ、ちょっとそこら辺ブラッとしておきますから、とかって。それでブラッとして、それで入り口の写真とか撮ってたの。それでそしたら、そのお寿司屋さん、明石っていう、そこの、なんか張り紙がしてあるから、なんだろうと思って見たら、10月末で、閉店しましたって。やっぱ、この COVID-19 の影響じゃないですか。
そうでしょうね。
ということで、1階はお寿司はなくなりました。
魚なくなっちゃったじゃないですか。
いや、ま、周りに。
いっぱいありますから。
周りに寿司屋何軒もあるぜ。
あ、そうなんですか？
ああ。
全然ほら、知らないから。
歩いて3分以内に寿司屋数軒あるぜ、多分。
大丈夫、大丈夫。何でもありますから。
ああ。普通に海鮮居酒屋もあるし、あの、魚市場みたいな居酒屋もあるよ。
うん。
ああ、じゃあ大丈夫ですね。
いや、別にそこで、そこで買ってくるのか、それを。ただ、あそこスーパーがないんだよね。重曹って。
ああ、そうですね。ちょっと離れないとないですね。
重曹、特にあの東口側は、上津神社から奥の方に行った、なんだ、パブロとか、パブロはちょっとわかんないと思うよ。で、
パブロってあのチーズケーキ屋ですか？
パブロじゃなくて。
ああ、そう、おしゃれじゃないです
か。そっち
な
の、そう、スーパーがある。スーパーが。
あ、そうなんだ。
うん。で、いや、嫌う英語さんは実はね、そこに入ったことあるんです。
あ、そうなんですか。
あるんですよ、この人は。
パブロ？
そのスーパーに、あるんですよ。前、大阪出張 FMC で来た時に、重曹から、南方のそのホテルを使ってたんですけど、FMC はよく。で、歩いたことあるんですよ。
へ
ぇー。で、歩いていく途中に、
長いとこですね。はい、アーケードが。ポツンとありますな。
そうそうそう。そこでね、お惣菜とか買ったことがあって。実はだから実は知ってるんですけど。まあ、それぐらいしかないもんね。西口に行くと奥の方に行くとちょっとありますけどね。まあまあ、そういうことでございまして、お寿司屋はないので。まあ、どうぞ皆さん、なんか手弁当ということになるかもしれない。
ポカリとアクエリアスで皆さんどちら派ですか？
あなたアグエリアスじゃないの？
アグエリアス。
アグエリアス。
いやいやいやいや。
大体俺ポカリ
に。私も元に戻りましたけどね、ポカリに最近なりましたね。
私も、もっぱらポカリですね。
ああ、もっぱらポカリ。私は、もっぱらポカリ。
ポカリの方が美味しいですよ。
ポカリが美味しい。
美味しい。
はあ。なんかね、アクエリアスって、なんか味を時々変えるような気がするんだよね。
ああ、確かに。
ちょっとレモンフレーバーみたいにしたりとか、なんかあの落ち着きのなさはダメ。
そう、ポカリぐらいドシッとしないでね。もう一切変わんないですから。
俺、なんかね、一番落ち着きのない飲み物って、キリンレモンだと思うのよ。キリンレモン。
キリンレモン。
キリンレモンってあれ、大正時代からあるのね。100年以上あるんですよ。なのに、常に味をコロコロ変える、ここ何十年か。
確かに。
なもんだからね、全然客がね、定着しない。
あ、そうなんですか？
そんな変わってても
。だって今のキリンレモンって甘くないんだよ。ただの炭酸、ただの炭酸に。
炭酸水？
レモン味のただの炭酸。
そうなんですか。
ほら、ただの炭酸売れてんじゃん、その、ね。で、それにあやかって、そうしちゃったもんだから。
バカですね。
すでにキリンレモンじゃないわけよ。
甘いのがいいのに。
そうそうそう。だから俺、あとほら、そのレモンフレーバーで言うと、まあ、例えば、まあ何、コカ・コーラ系で言えばスプライトとかあるじゃないですか。ね、セブンアップとか。
はい、
セブンアップもなくなったんだよね、確かね。
まあ、最近見ないですね。
それで、俺スプライトは昔から好きで。ただ、スプライトってね、どちらかというと昔ね、レモンよりライムの方がきつかったのね。なんか、その香りとかもね。その頃のがなんか緑っぽくてよかったの。まあ、瓶も緑じゃん、大体、スプライトってもともと。だから、なんか、レモン味になって炭酸をやめて、一旦ね、なんかね、微炭酸になったことある
んだ。あ、そうなんですか。
もうあの、ひよった姿が本当に辛かったですね。って、そこまで言う必要はないですか。ということで、ともかく、1300回、のね、早く申し込み、やってください。
はい、
もう本当に多分、あと、10日ぐらいで締め切りますんで、よろしくお願いします。続いては。秋田県大仙市からいただきました。45歳自営業ラジオネームコンタック60億。
ただいます。
すごいですね。月テレ。新番組、ミッドナイト前島もヒットしてるようですし、えのきだ編成局長の今後の編成プランをたっぷり。なんもないっすよ。だってミッドナイト前島だって行き当たりばったりで唐突にまあ作ったような番組で、まあこれね、私ブログにも書いたんですけど、もともとはミッドナイト大石だったんですよ。で、大石さんに毎晩その日の出来事を語ってもらうっていう体で企画したんですよ。ところがもう、ね、選挙戦が始まって、最初の日に熱出して、
ああ、そうだったんですね。
もう風がちょっと、風なんだろうな。で、それで、その後は、まあ熱はすぐ収まったんだけど、今度もう声がボロボロになって、で、 まだ映像がある分にはまだいいんだけど、うんうん、ラジオだと、うん、なんかものすごく痛々しくなるじゃん、声だけ。うんうん、で、これはやっぱもう映像に切り替えた方がいいということで、うん、その凱旋ドキュメンタリーに変わったんですよ。うんうん、で、まあ映像で見せるっていうんで手間もかかるんで、うん、本来は毎晩やろうと思ってたんですけど、うん、これはちょっと毎晩無理だっていうんで、うん、本数を半分ぐらいに減らしたんですよね。うん、で、それを穴を埋めるじゃないですけど、まあ、毎晩ここで、その、後のその、前島社中と言われる、連中と、ワイワイやってたわけですよ。うん、で、もう、だったらもう、これ、番組にするとかっつって。うんうん、んで、もう、みんなもう二つ返事で OK ということになって、うん、で、それが、まあ、始まったわけですよね。うん、で、当初は、もうみんなほら、毎日凱旋活動をやったりして、もうヘトヘトだから、うん、まあまあ、二、三日に一本取れればいいかぐらいのつもりだったんですけど、うんうん、もう、前島くんとかが、今日、でもやりますよ、つって。やらないんすかとか。ノリノリだもの。うん、で、まあ、そういうことで毎晩やっちゃって、うん、選挙期間中、本当に毎晩、うん、毎晩その、出来事を報告するという、うん、まあ、番組になったわけですよ。うん、で、これはまあ、
面白いですよ、本当に。
で、これはその、当然その、オフィシャルではできないので、うんこれはあくまで FMC の方のチャンネル、月テレの方でやると。うん、まあ、これ言ってみれば報道と一緒なわけですよ。うんうん、だから、まあ、どこが報道だって話もあるけど。
いや、でも裏方に、焦点を当てるって面白いですよ、やっぱ。
まあね、他でさ、なかなかそんなのって今までなかったと思うのよ。うんうんうん、大体ね、どこのその、まあ、私も自民党のね、偉い先生の選挙活動に仕事で参加したことあるんですけど、もうなんか毎日なんかどっかの会社の社長みたいなのがやってきては、なんかもう昔馴染みみたいな顔して、ね、もう、もう以前より本当にお付き合いさせていただきまして、何の付き合いもないのよ。うん、全然、誰も知らないよ、その人。なのにこう、そういう人が次から次へとやってきて、なんかそういうのを相手にしたりとか、まあ、その事務所スタッフも、もう本当お金で雇われてるような人ですよ。で、まあ、なかなかね、その、まあ、どういうふうな仕組みになってるのか俺も知らないですけど、普通にお金渡してて、運動員にお金渡すと選挙違反になっちゃうけども、何かしらあるんですよね、そういうバイトで雇える範囲のね。そういう人たちがいて、で、まあ、接待をするような、接待だってお茶ぐらいしか出さないですけど、まあそういうのを見てて、つまんねえなと思って。全然もう、だから一般の方々とはかけ離れた、なんか浮世離れした男どもの、もうほんともう9割5分おっさんだから。おっさんのなんかこう、なんか、ガデン飲水祭りみたいな。ほな見ててつまんねえ。なるほど、これじゃあ選挙に行かなくなるよなっていうのがこうわかるような。ところが今回その、やっぱりこの大石事務所というのは、祭りなんで、毎日毎日何か新しいことが起きるし、で、それをまたなんか、もちろん嫌なことだってあるわけだけど、それをまた跳ね返す、なんかバイタリティというか、なんかものすごいその熱量みたいなものがあって、で、それがまたその毎晩毎晩番組で語って大笑いするわけです。その姿をこう聞いていただいた、まあ、それを聞いて、その、面白いと思っていただいた方が結構いらっしゃって、で、そのおかげで、まあ、そのチャンネル登録も、もう、本当に伸びているし、当初ね、番組一本あたり、そうですね、まあ、千回再生ぐらいだったのが、一万いってますからね、まあ。一万回ですよ。あの番組を一万回、一万人、
すごいですね、
単純計算で一万人聞いてるんですよ。どうかしてますよ。ちなみに例えばほら、一般的な、コミュニティ FM とかあるじゃないですか。で、街の規模、その放送エリアの人口の規模によってはだいぶ違いますけど、平均的なところで言うと、多分そういったところの3倍ぐらいリスナーがいます。
へぇー。
軽く。
そんなもんなんですね、はい、地域の。
そんなもんです。ね、で、下手すると県域局のラジオとかで AM とかだと、その、まあ、地方のね、やつとかだと、本当人数、びっくりするぐらい少ないですよ。だからもうそれと多分うち今、ちょっと互角に張り合ってるぐらいの数に今なりつつあって、 そうなると、で、これから多分その、まあ、よほどなんかバカなことしない限りは、うん、まあ、毎日バカなことしてるんですけど、あの、まあ、皆さんから嫌われるようなことをしなければ、嫌われてますね、あの、維新の確か。あの、好かれる方々をもっと増やせばですね、あの、あっという間にチャンネル登録1万人とか、どんどん超えていくと思うんですよ。で、そうするともう、なんか、何やったって、まあ、そこそこね、あの、受けるじゃないですか。いよいよ、YouTuber、みたいになってくるかもしれないですよ。ちょっと気がついたら、えのきだしんやもんがやってみたシリーズみたいな。
あの、やだ。
もう斬新でも何でもない。なんか、
えのきだしん
やもんがやってみた、わーとか、あの、効果音入れて、パフパフとかっていう。
も
う
一気に減っていくじゃないです
か。やたらとこまめに、あのカットを入れて、あの、もう大嫌いよ、あの編集俺。そういうやつを。やってみても、で、前島くんに、こうね、大石あきこさんの、あの、議員バッジを舐めてみたシリーズとかっていう、あの、パフパフとかって言って、すぐに炎上するっていう、そういうのとか、いかがでしょうか？ダメですね。まあ、ともかく何かこうやろうということで、まあ、そうすると、本当に面白くなってきますよね。
いや、前島社中の人物、皆さんが面白いですよ、やっぱ。
いや、だからね、これ大石砦の、なんとかっていうのも1年前に書いたんです
よ。あ、三悪人じゃなかった、そんな感じ、
いや、どんな人がいるんだって。で、それに、まあ、はい、さらに、その、ニューカマーとして前島くんとかがいるわけですよ、その後で。で、だから第2弾を書かなきゃいけないなと思ったんですけど、本当にね、もうキャラクターが立ちすぎでね、もう本当になんですよ、高橋留美子のね、漫画みたいなね、それこそうるせえ奴らに出てくるような濃いキャラクターばっかりなんですよ。もう、だから、この、前島社中をキャラクター設定して、それでなんか絵を作っちまえば、もう結構濃いめの漫画ができるっていう。
そうですね。
漫画描ける人いませんかね。
ほんまですね。
どんなんでもいいですよ。漫画そこそこ上手で描けるって人いたら、ちょっと我こそはっていう方は、ちょっと私にコンタクトを取っていただけませんかね。えのきだしんやもん原作で、あなたが作画。それで、デビューしてみませんか。
最近よくある手法。
で、今ね、そういう漫画のね、コンテンツ、本当にね、今、作り手はいるんだけど、読みたくなる、内容ってのはそうない。ところがほら、こっち実話をほとんどにしてるから。
うん、そうですね。
ね、これ絶対これはもう出版社食いつくんですよ。美味しいよ。これ今だよ。早く俺にコンタクトしたらいいと思うよ。それで、で、すぐに、今度ドラマ化。もう TBS の、なんか何曜日かの10時ぐらいから、ドラマ化ですよ。で、さらには。
ドラマになるん
です。やっぱドラマ化でしょ。それで、それが受けて、だから、日曜劇場しとこうか。
そうですね。そっちの方がいいかもしれない。
日曜劇場で、で、えのきだしんやもんの役を、まあ、どうしましょうかね。まあ、竹内一くんとか。なんか問題がありますか？
いや。
竹野内くんって言っても、元阪神タイガースとか、西鉄ライオンズにいた、一本足打法、右の一本足打法。
誰が見たいですか？
竹野内じゃないですよ。わかんないですかそれ。福岡で焼き鳥屋やってました、ね。
そうです
。あとは、そうですね。まあ、私の役はそうだな。僕の後輩の、小栗くんでも
絶対それ言うと思ったら、まさか竹野内ってだから、どう反応していいか。
ちょっとこう、外してみたんですけど、やっぱり一応、小栗くんに。
小栗くんって言うと思った。
時々来るんですよ。一体えのきださんは小栗旬くんと言って後輩と言ってますけど、何の後輩なんですかっていうふうに。
そうですね。
知らない人がいるみたいなので一応言っときますけど、小平学園幼稚園の後輩なんです。東京の、西武多摩湖線っていう、
幼稚園ってやばい。
単線のね、電車がありましてね。で、そこにね、小平学園っていう駅があるんですけど、そこの真ん前にあるんですよ。一橋学園、ごめん。一橋学園っていう駅の真ん前に、小平学園幼稚園っていうミッションの、幼稚園がございまして、私そこの中退です。俊くんは卒業したみたいです。
ね。
というね、そういう、まあ、深い間柄。
浅すぎる。
やっぱ、同じ幼稚園を出たっていう、この絵にし。
なかなか。後輩って言っちゃうっていう、
ね。後輩ですよ。これは。まあ、なんか俺間違ったこと言ってるかな。 多分、本人に会った時はちょっと恥ずかしくて、俺多分なんかすげえポッと顔を赤くする可能性があるけどな、なんか、すいませんでしたって謝る可能性があるけど。まあまあ、そういうことでございまして。で、まあ、ドラマも当たりましてね。で、見事映画化ということじゃないでしょうか。楽しみですね。ということは、だから、作画のあなたも、これは結構、ガッポガッポと。コミックスが売れますよ。これは。人生変えてみませんか僕と一緒に人生を変えよう
怪しいわ。
騙されたと思って、騙されたって本当に後で言うかもしれないけど、保証は何もないけれど、絵が描ける人、私もそこそこは描けますから、私漫画はもう今描きませんけど、昔アニメの作画もやってましたので、できますよ。
何でもしてますね、いろいろ。
某 T プロの。
ああ、そうなんですか。
T の子プロの。T の子プロの番組というか、アニメの、チラッとしたバイトでやらせてもらったことありますけど、もう随分昔の話ですよ、もうね。でもまあ、今書いてる方の方が絶対上手いんで。
そうですね。
もう、間違いない。私は全然やってませんから、もうダメです。ということで、ぜひ、連絡をしてほしい。漫画が描ける方、イラストが上手な方ともね、いろいろね、募集しております、ということでございまして、全然編成プランとか語ってませんでしたけどいいでしょうか。ノープランなので、ということです、あとはそうですね、もうあれですよ、ゆく年来る年の企画を始めないといけない時期ですよ。
そうですね、
もうあと一月とちょっとですから。
そうですね、早いですね。
もうね、今回は皆さん大丈夫だろうね、みんな。余計なイベントを入れてもらっちゃ困るよ、みんな。今のうち釘刺しとくけどね。去年は俺と石殺しで大変だったんだからね。去年というか前回は。今年はちょっとね、下手すると俺と F1 だけっていう。
おじさん二人の。
それは、
それはそれで。
それは避けたいのね。
それはそれで面白そうじゃないですか。いや、
なんかすごい、なんか一年がなんかちょっと暗い一年になりそうじゃん。なんか。
そんな。
何が悲しゅうて、60前後の、おっさん二人で、新年を迎えにはいかんねえ。
いいですか、いい声の二人で。いやいやいや深夜を盛り上げるっていう。
盛り上がらない。
みんなを眠りに誘うっていう。
いやいや、頼むからみんな手伝ってね。あ、でも前島社長は確か手伝うとかな
んか。あ、そうなんですね。元気。
言ってましたんで、きっと面白い行く年来る年になると思いますけどもね。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。